聖書を朗読いたします。旧約聖書ハバクク書第1章5節から11節、旧約聖書の1464ページになるかと思います。ハバクク書第1章5節から11節、諸国を見渡し目を留め大いに驚くがよい。お前たちの時代に一つのことが行われる。それを告げられてもお前たちは信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。それは冷酷で凶悍な国民。地上の広い領域に軍を進め、自分のものではない領土を占領する。彼らは恐ろしく凄まじい。彼らから裁きと支配が出る。彼らの馬は豹よりも速く、夕暮れの狼よりも素早く、その騎兵は飛び跳ねる。騎兵は遠くから来て、獲物に襲いかかるワシのように飛ぶ。彼らは来て皆、暴虐を行う。どの顔も前方に向き、砂を集めるように虜を集める。彼ら王たちをあざけり、支配者たちをあざ笑う。どんな砦をもあざ笑って、土を積み上げ、それを攻めておる。彼らは風のように来て過ぎ去る。しかし、彼らは罪に定められる。自分の力を神としたからだ。新約聖書使徒言行録第13章38節から43節、新約聖書の240ページ、使徒言行録第13章38節から43節。だから兄弟たち、知っていただきたい。この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされなかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。それで、預言者の書に書いてあることが起こらないように警戒しなさい。見よ、侮る者よ驚け、滅び去る。私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が詳しく説明しても、お前たちには到底信じられないこと。パウルとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める会衆とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。同じことを繰り返し話すことが人に嫌われるようなことがしばしば言われます、特に年配者が若者から嫌われるときの大きな要因の一つであるようです、年配者か若者か自分がどちらの立ち位置にいるかを考えると、最近は年配者寄りになってきたなと思わざるを得ません、気がついたら同じことを何度も言って、それ前にも聞いた、そのように子供から指摘されることもしばしばです。よくよく考えると自分も大人がいつも同じことを言っていると不快に思っていたことがあったことに気づかされるのでありますけれども、いつの間にか自分も同じようなことをしているわけです。ただ話す側からすると相手に不快感を与えようなどとは全く思っても見ないわけです。相手のことを思ってとか、その場にふさわしい話題を提供しようとか、さまざまなことを思いながら話しているのではないかと思います。ただ残念ながらそういった思いが通じることなく空回りしてしまうことがたくさんあるわけです。そしてそういった事柄っていうのは必ずしも必要な言葉ではないことも多いのではないかと思います。本当に必要な言葉ならば何度繰り返し聞いたとしても耳を傾けるはずだからです。そして繰り返し聞いていく中で頭に刻み込み、それが自然と言動として現れるほどに身につけることができる言葉、そういったものがあるはずです。一時学生時代のアルバイトで結構大きな工事現場に数週間行ったことがありますけれども、その時毎朝全員で同じ言葉を唱和しておりました。専門的に継続して働く人だけではなく、一時的に働く人も関係なく安全に関わることを確認するためでありました。このことを知っていないと危険だということは常々確認し続ける必要があるのです。 自動車の免許更新なんかも同じでありましょう。ひとたび免許を取得すればそれで終わりなのではなく、更新のために必要なことを確認するのです。並行事故があったりもしますけれども、安全運転を心がけるために基本的には同じことを聞き確認するのです。免許更新の帰り道はいつも以上に安全運転に心がけている、この経験をされる方も少なくないと思います。けれども、このような必要な言葉を繰り返し聞くということがあるということは、私たちは慣れてくると必要な言葉から遠ざかってしまうようなことがあることを明らかにされるのではないかと思うんです。大切な事柄を聞いて知っていながらも、いつの間にかそこから遠ざかってしまい、自己流の歩みを始めてしまうんです。自己流の運転がいかに危険かは言うまでもありません。運転に関して言えば、道路交通法を守ることで安全が保たれます。規則やルール、そういったものは自分も他人も安全に生きるために不可欠なものです。またそこから外れた時に生じる重大な結果があることも明白です。そういった意味では、律法は神の掟として救いに預かるべく与えられた言葉です。これを神の救いの掟として理解して生きる人々は、律法の言葉を守ることに集中していくという姿を持ちます。けれども、律法を守るということ、それは人間の技であります。この人間の技は神の救いに預かる道ということではなく、神の掟を守ることができない現実を突きつけるばかりです。36節にあるモーセの律法では義とされなかった、こう言われているのはそのためです。それもそのはず、私たち人間は神の言葉を完全に守り行うことなどできないからです。神の正しさを前にあって、私たち人間は罪を露呈するほかないのです。正直に言って、これは大変苦しい現実です。神様の恵みを受けて神様と共に生きようと願いながらも、それが叶わない現実を経験しなければならないのですから、そこには失望や落胆、虚しさといったような思いばかりが生じるのです。それでも神様の律法に従い切ることのできない罪を持つ私たちのために、十字架にかかり死んで復活してくださったキリストが与えられたのです。この方だけが地上において律法に違反することなく生きられた唯一の方です。39節では、信じる者は皆この方によって義とされるのです、こう言われています。神によって義とされるということは、神に救われるということです。神に救われるということは、神と共に生きることです。地上において、神なきところで生きてきた人間が、キリストによって神を知らされ、神と共に生きる新しい命を生き始めることです。神は、救いを示すためにあらゆることを地上において行われる方です。41節の言葉は、ハバクク書1章の5節からの引用です。そしてハバクク書の1章の6節には、カルデー人を起こす、このように書かれていました。このカルデア人とは、紀元前7世紀から紀元前6世紀にかけて新バビロニア帝国というものを建国して、ペルシア全域を支配した民族であります。彼らはマルドクという存在を神として礼拝し、占星術の発達を促したと伝えられています。神の民イスラエルからすると、主なる神ヤウェではなく偶像礼拝を推奨するような存在であります。しかも彼らは評判な民と国民と言われています。評判とは、素早い上に荒々しく強い、こういう意味を持つ言葉です。今日読んだハバクク書の1章の5節から11節を振り返ると、この素早い上に荒々しく強い 姿をいろんな言葉で表現していることが分かります。手をつけられないような圧倒的な強さを持つカルデア人によって攻め込まれ支配される状況が語られているのです。しかも本当にそれが起こったとしても信じがたいほどの驚くべき出来事として起こるというのです。人の尺度では到底受け入れないほどの出来事が起こる、こう言われるのです。これが喜びの出来事であるならば感謝を持って受け入れられそうなものですけれども、苦難、力による支配の予言であることを考えるとどうあっても避けたいと思うものです。それだけ圧倒的な軍事力を持って支配することはいつの時代でもどこであっても到底受け入れられるものではありません。しかし歴史は繰り返されるとはよく言ったもので、いつの時代にもこのような力を持って支配しようとする存在が登場するところに人の罪の現実、愚かさが現れるのではないでしょうか。ただハバクク書においてはそれが神のご計画の中で行われることも示されます。しかもハバクク書の一章の一節からは訴えがありました。それは暴虐と不法への嘆きの訴えでありました。今現状でも苦しい、そういうことを訴えている。なのにそれに加えてカルデア人が好き勝手するような理不尽な支配、そのような時を用意されると主は言われるのです。カルデア人の強さ、速さは信じられないほど圧倒的なものです。到底太刀打ちできないものでありました。けれどもそれが永続するものではなかったというふうに締めくくられます。彼らは風のように来て過ぎ去る。しかし彼らは罪に定められる。自分の力を神としたからだ。たとえ地上において強大な力を持って勢力を拡大していったとしても、人の力に頼るばかりでは必ずその先に滅びがあることを見るのです。ここに地上のすべての力を超えて働かれる主なる神様の姿があります。その圧倒的な力を持ってこの世を謳歌するような存在であったとしても、その力を奪い裁かれる、罪に定められる、そういった神様の力を見ることができるからです。同時にそこまでされないと主なる神に信頼することから離れてしまっていることにすら気づくことのない私たち人間の罪の現実があることにも思い向けさせられます。私たちは良くも悪くも慣れていくものです。良い環境におれば良い生活に、悪い環境におれば悪い生活に慣れていくのです。周囲に染まらず自分をしっかり保つには膨大な労力、気力が必要になると言ってもいいでしょう。旧約聖書の申命記の4章の25節26節にはこんな言葉があります。旧約聖書の287ページになるかと思いますけれども、旧約聖書の287ページ、申命記の第4章25節26節、旧約聖書287ページ、申命記の第4章25節26節。申命記第4章25節26節。あなたが子や孫を設け、その土地に慣れて堕落し、さまざまな形の像を作り、あなたの神主が悪とみなされることを行い、御怒りを招くならば、私は今日あなたたちに対して天と地を呼び出して証言させる。あなたたちはヨルダン川を渡っているその土地から離れさせて速やかに滅ぼされ、そこに長く住むことは決してできない。必ず滅ぼされる。神様が約束されたその土地に入って生活して、そこに慣れていったときに、 偶像礼拝に興じる危険性があることを指摘するのです。まあ、郷に入っては郷に従えなんて言葉がありますけれども、神様との関係においてはそれは当てはまりません。確かにそれぞれの土地や土地の状況に合った伝え方、伝道の仕方ということは考えられてしかるべきでありますけれども、本質を見失ってしまっては何の意味もないのです。主なる神ヤハウェを礼拝するために偶像を礼拝することはありえません。それはいつの時代どこにおいても変わらず覚えておかなければならないことです。キリストが示される神は唯一の方であり、すべてを支配しておられる方だからです。もしこれを違えてしまったときに、警戒しなければならない状況をハバクク書の言葉によって伝えるパウルとバルナバです。カルデー人が力を持って私たちのこの世界を支配するかのような、そういった危険な状況から遠ざかるように、神様を神様として礼拝し続けるということを進めるのであります。神を忘れ去っているような状況で、神を思い起こさせるために苦難が起こらないとも限らない、こう警告しているわけです。ただこれは単純に神に対する恐怖から聞き従うようにいうふうなことを進める言葉ではありません。恵みの言葉として語られたものとして聞くべきです。42節にはパルとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるように頼んだとあるからです。人々はパウロの語る言葉から神の恵みを聞き取ったのです。だからこそ再び同じことを語ってほしいと願うのです。たとえこれが厳しい言葉であったとしても、自分たちに必要な言葉だと深く認識したのです。神と共に生きるために、神の恵みの中で生きるために、大切な言葉が語られているからこそ繰り返し語ってもらい、少しでも多くの人々に伝わってほしいとの願いを持っているのです。しかも安息日の街道での集会だけにとどまらず、集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、2人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに行き続けるように進めたと43節にあります。もしパウロの言葉が恐怖を促すためだけのものだったとしたら、誰もわざわざ彼を追って話を聞こうとは思いません。また大風呂敷を広げているだけのような話でも同じです。そうではなく、人々はパウロとバルナバの言葉に真剣に耳を傾ける必要を感じ取っているのです。しかも自分の人生に不可欠なものであると理解し始めているのです。それは神と共に生きる人生です。神を知ることによって初めて生きることができる人生です。神の義とされて生きる救いの道です。私たちの現状では神の義と言われても何のことかと理解されないことが多いかもしれません。しかしここに登場する多くの人々は多くの人々にとっては人生の大きな課題でした。神の存在が私たち人間にとって何よりも大切であり、求めるべきものだということです。でもそれだと当時の聖書の舞台中だけでの話ではないかと思われてしまうかもしれません。思い起こしてみてください。本当に必要な言葉はどれだけ繰り返されても必要なのです。一見不要に思えたとしても実際には必要なのです。また本当に必要な言葉は変わることのない、変えることのない、変える必要のない、同じ言葉として語られ続けるのです。言うなれば普遍的な言葉として、いつ誰に対しても語られ聞かれる必要があるのです。けれども普遍的な言葉として身近にあり続けると、いつの間にか慣れ親しむだけになってしまう危険があるのも事実です。毎週の礼拝で聖書の言葉に聞き続けることの意味はここにあります。同じことを語り続け、 聞き続けるのが地上の教会の礼拝です。いろいろな言葉が費やされたとしても、語られることはキリストの救いです、福音です。私たちに対する、あなたに対する良き知らせです。これはキリストを知らされることによってしか与えられない神の救いの御業であります。地上の何者によっても得ることができない神の恵みに生きる生活です。毎週同じような話を飽きずに話したり聞いたり、よくできるものだ、もうこんな声を投げかけられることもあったりします。確かに一見すると、毎週毎週同じような礼拝を捧げているというふうに見えるかもしれません。しかし私たちは常に新しい御言葉を受けて、神の恵みのもとに生きる道を歩ませていただいているのです。毎週の死の日の礼拝のみならず、毎日の生活の中で私たちは御言葉によって日々新しい命を与えられて、生きる恵みが備えられているのです。変わることのない神の恵みの御言葉を同じ言葉として繰り返し繰り返し聞きながら、主の恵みに満たされた日々を変わることなく過ごしていくことがどれほど幸いなことであるか、繰り返し恵みを知らされていることがどれほど特別なことであるか。そもそも神によって作られた私たちの命です。神から離れては生きることもままならないのです。主が共に生きてくださることへの深い感謝と喜び、そして変わることのない恵みを受けて、新しい主観の歩みを始めていくのです。主の御言葉は変わらず、同じようにあなたに語りかけ続けております。私たち一人一人はこの変わらない恵みをいつも感謝を持って受け止めるのです。しかしこの変わらない日常は決して普段の普通のありきたりなものではありません。あなたに与えられた特別な神様の救いの道、これが変わらぬ御言葉によって整えられているのです。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたの召しに応えて死の日の礼拝へと集められたことを感謝いたします。あなたは地上の時代、場所、さまざまな状況の中でそれぞれにふさわしい出来事を示し、御言葉を与えてくださいます。イエス・キリストによって実現してくださった救いの御業を今も変わらず続けてくださっていることを覚え感謝いたします。どうか苦難の時でも喜びの時でも、繰り返される毎日であっても、あなたへの信仰を持って歩むことができますよう守り導いていてください。未だ信仰の歩みを共にすることができずにいる一人一人にも、あなたとの出会いが与えられ、信仰へと導かれますよう祈り願います。この礼拝から始まる新しい主観の歩みの上にも、あなたの祝福が豊かにありますようお願いいたします。地震災害の中にあり続ける地域があることを覚えます。あなたの御言葉による平安が示されますように、それぞれの地にある教会伝道所の働き、牧師教会員一人一人を守り、信仰を整え用いてください。またその復興の道を開き、整え導いてくださいますように。戦火にある地域を覚えます。あなたの御言葉による誠の平和が与えられますよう切に祈り願います。どんな理不尽な状況にあったとしても、絶望の淵にあったとしても、あなたの御言葉を誠の光として注いでくださいますように。私たちの交わりの中にあっても、病や老いの中での不安、また不自由な生活、そして看病にあたるものもあります。どうかあなたの平安の中を歩ませてください。教会はこの働きを顧みてください。教会学校の生徒、そして保護者にあなたとの出会いが与えられ、信仰への導きが示されますように。またその働き人を顧みに支えてください。隣接する豊橋朝日子供への働きも覚えます。どうか御言葉による健やかな成長を子どもたちにお与えください。またその保護者、 職員一人一人をあなたが祝福を持って導いてくださいますように、私どもの働き一つ一つがこの地域においてあなたを述べ伝えるために益するものとして用いられますように、何よりも私ども一人一人があなたの御言葉に喜んで耳を傾けながら聞き従う歩みをなすことができますよう守り導いていてください。私どもの歩みが御言葉を聞くことから始め、御言葉を聞くために帰ってくるあなたの御言葉を中心とした歩みとなりますように、今与えましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。